だけなし、怪物見てきた曜変やっていきましょう。
はい、お願いします。
はい、お願いします。いや、すごい雨ですね、外は。
ねえ、すごい雨だった。
大変だったね、新宿で映画見た後も。
大変だったよ。ね、映画を見るのに適したコンディションではなかったなっていうところはありましたが。
じゃあ、とりあえず、まあ、5分、10分ぐらいちょっとネタバレしない範囲でちょっと感想を言って、
はいはいはい。
で、後半はね、ちょっとまあ、もう内容を触れつつちょっと話していこうかなと思いますが、どうでした？まあ今ね、見終わった直後だと思いますけど、率直な感想としては。
いや、いい映画だったと思います。
すごい映画だったなって感じじゃないですか。
うん。なんかね、さすがって言ったらあれだけど。
ほんとね、なんかよくあんな難しいテーマをあんな風に描けるなっていう感じ
と。
いや、めちゃめちゃ難くないと思って。
上手、名作だなって感じが。名作というか、なんかめちゃくちゃ好きな映画とかじゃないかもとは思うんだけど、うん、いい映画だったなって思う感じ。
そうね。なんだろうね。職人のすごい技見せてもらったなみたいな感じ。
上手だなって思いましたね。
いや、だぶっちゃけさ、こうテーマ的にはさ、何その自主映画界隈がさ、やろうとしてることとなんか似てるっちゃ似てるじゃない。
まあね。わかるよ、その、
うん。ベクトルとしてはね。でもみんなそれがやっぱり、ここまでうまくできないというかね。
できないね。
いや、それをなんか、まあ、まあ、巧みだなって感じですよね。
うん。上手ですね。いや、いい映画だったなって思う。
ちょっとネタバレしない範囲で、ちょっとまあ僕のちょっと感想2つだけ聞いてほしいんですけど。
はいはいはい。
最初の感想はなんかもう、匂わすねっていう感想でしたね。匂わすねっていう、なんか、とにかくこう、いろんなものこう、匂いを振りまきながら物語が進んでいくというか、そんな感じじゃなかったですか？
一つのことじゃなくて、もういろんな部分で、うん、その、予兆みたいな、そういう感じの、
そう
が、お、っていうところか。
そう。先の展開を匂わすっていうのももちろんあるし、テーマ的なところもまあ匂わすね、みたいなところで。
うん。
まあ二つの意味で、ね、こんなか。大きなストーリーっていうのとテーマみたいな感じの、うん、両方こう匂わすねって感じの。
わかるな。あの
はっきり言わない感じがね、匂わすなっていうところになると思うけど、
こう絶妙の筆圧というか、うん、肌への触れ方というか、なんかそのあのフェザータッチって感じがする。
この物語の表現を使えば接触しただけですみたいな。
そうね。やっぱ力加減、その映画の何を見せるか、どれくらい見せるかっていうあたりが多分、うん、本当に上手なんだろうね。っていう感じがしましたね。
で、まあもう一個は、
うん、
実在感がすごいなっていうところ
で。そうね。
いや、もちろんね、役者さんたちなんで演技はしてるんですけど、やっぱりなんか、本当にこういう人だよねって思うぐらいのなんかその、すごいなんか本当に、例えば、ね、お母さん役やってる安藤サクラさんとかも、
うんうん、
こういうお母さんいるよな、みたいな感じで。
うん、
で、まあ子供たちの演技もね、まあもちろん、これでさんっていうのもあるんで、
いや、さすがに感じがしたら。
いそうっていう感じ。
うん。怖かった子役っていうものが、これで演技してるんだろうって思うと。
本当にね、恐ろしい、恐ろしいよね。
気味は悪いなっていうぐらい。
だけど、まあ、褒め表現としてね、褒め表現。
そう。
最大限の賛辞としてね。
うん。
ここら辺が、まあ、とりあえず僕の方でもね、まあ、ちょっとネタバレしない範囲の話かなと思うんですけど。で、
うん、
ちょうど見終わった後に、なんか友達から連絡来てて。
はいはいはい。
あ、明日、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー見に行かないみたいな連絡来て。ごめん、見ちゃったって。ついでに今日怪物も見たみたいな話したら、マジかみたいな。そう。ね、ネタバレ。感想だけ良かったかどうかだけ教えてって聞かれたから、面白かったよって言っておきました。
うん。どっちも面白い映画ですよね。全然違う映画だけど。
じゃあ、もう行きますか。
そうね。ネタバレして話したいよね。
そうね。まあ、じゃあちょっと、こっから先ね、ちょっとネタバレ含めてちょっと、こう、内容に感想をちょっと語っていきたいかなと思うんですけど、
うん、
何話すかっていうと、怪物とは何だったかっていうところが、まあ、メインのテーマになってくるかなとは。思うんで。
そうね。
はい。まあ、ちょっとこら辺も含めて、話していきたいと思います。じゃあ、誰におすすめですか？誰に？
いや、これはもうみん、中学生以上。
中学生以上ね。の全然対象。
全対象。
全員におすすめですと。
全人類中学生以上。
どうですか、ナッシー的にはカンヌ映画祭で脚本賞取ったのは納得ですか。
脚本賞の部分は、私はそんな推し量れてないのかも。あの脚本の凄さっていうものが。
分かりました。
映画全体が本当上手だなと思ったけど、それが本当、脚本、そうだよね。構造だけじゃなくて、そのセリフとか演出にも関わってくるから。うん、でも本当いい映画だったんでね、ぜひ。
で、うん、まあ、見た直後のナッシーの頭の中には、まだ整理できてないことがたくさんあると思うんですよ。
そうですね。
で、僕は3時間前に見終わったんで、その後なんかこう、で、こう時系列を確認しながら、つまりこういうことかみたいなね。こう整理したんで、うん、こっちナッシーの疑問にもちょっと答えていけたらなと。
はいはいはい。
はい。ここまでの人はありがとうございましたということで、はい、ネタバレ感想編を聞きたい方は、また数秒後にお会いしましょうというところで。
はい。ありがとうございました。
というわけで、ネタバレ感想編でやっていきますけど、
はい。
まずはね、予想編の反省からしていきたいと思うんですけど、うん、今回まさか、諏訪が舞台でしたね。
長野、まず。
そう、長野、
はいはいはいはい。そうね、ようこそ諏訪駅みたいな。
で、正直、まあ、合ってたところ、合ってなかったところあると思うんですよ。予想。
はい。そうね。
まあ、で、ちょっとまあ、最初はね、合ってなかったところを謝罪しつつ忘れたいと思うんですけど。
合ってたところありました？
いや、めちゃめちゃ合ってたじゃない。8割合ってたと言っても正解じゃないですか。まあ、違かったところは、まあ、特にね、湖で子供が死んだりとか、そういう話はなかったよと。
なかったですね。
というところですね。じゃあ、合ってたところはどこかって言ったら、思い出してくださいよ。これまさにですよ。
はい。
芥川龍之介の
藪の中、羅生門、
黒沢明の羅生門方式だったと言えるんじゃないですか。
そうかな。まあ、でちょっと微妙にやっぱ違うんじゃないかなっていう。いや、
もちろん違いますよ、ね。ただ、まあ、どちらかというと、こう、なんか、霧島部活やめるっていう方式とも言えるかも
しれ
ない
。まあまあ、そうだよね。語りの大きな手法としてはね、時系列が。まあまあ
そう、どういうことかというと、こう、同じ時系列をいろんな人の視点で描くっていうのが、まあ一つ、この作品の特徴かなっていうところで、うん、まあ、順番としては、安藤サクラさん、まあお母さん視点、うん、担任の先生視点、まあ子供視点っていうのが、まあ大きく分けるとその3視点かなっていう。
そうね。
ですかね、うん。まあ子供視点の時はね、一瞬、校長視点入るかなと思ったら、なんかまあ、うんうんうん、どちらかというとサブだったみたいな感じが、まあ一瞬入るかなって感じですね。で、じゃあ、早速、ちょっとね、本題のところなんですけど、こう、怪物は何だったかっていうところだと思うんですけど。
そうね。このなんか語るっていう中で、私もそれを考えましたね。
どうですか、ナッシー的には。
まず、最初怪物って聞くと、モンスター的な悪意あるものは誰だったんだろうっていう問いに行くと、なかなか見つからない映画だった。まあ、強いて言うのはその、なんか断絶というか関係性のその部分が怪物を生むのかなみたいな。でもこの普通と違うっていう意味の怪物っていうところだと、またなんかそんな普通ってなんだよみたいな、そういう感じになるよね。まあというところですかね。怪物は誰だったんだろうっていうところに関して語るところ、どうですか、ヨシさん。
結論いきますよ。
はい。
怪物はいなかったようで、
うん、
存在もしたという感じですかね。
うん、
これね、この答えを探るためには、怪物ゲームが僕はヒントになると思ってて。
劇中でやってた。
そう、まあ、インディアンポーカー的なね、ゲッシングゲームですよ。私は誰でしょうみたいなね、うん、あなたはめちゃめちゃ大きいですとかね、なんかそんな感じのやつなんですけど、うん、あれって、どういうことかっていうと、こう自分にこう、まあ、例えば僕がなんか適当になんか象のカードを引いてたとするじゃないですか。
うん。
私が、あなたはすごい鼻が長いですとか。
うん。
あなたはサバンナにいそうですとか、なんかそんなことを言うわけじゃないですか。このゲームが比喩してることは、みんな人に言われないと自分の正体に気づけないだと思うんですよ。
うん。自分のことはわからないっていうことですね。
で、それが怪物ゲームっていう名前がついてるってことを考えると、
うん。
みんな、人に言われないと自分の怪物性に気づけないというか。
うんうん、
言い換えると、みんなが誰かの怪物ってことじゃないですか。
うんうん。そうね。
というわけで、まあ、 ちょっと結論めいたところを話して、まあ、中身をちょっと話していきましょうか。まずじゃあ。
そうね。みんなは誰かの怪物いいですね。確かに。それが。
まあ、パート1ですね。お母さんして、安藤桜さんしてですね。
うん、うん、うん。
まあ、ちょっともう一回ね、ストーリー立ち戻ると、
あ、はい、
どうやらね、息子 があの学校でいじめを受けてるっぽいみたいな話で。
うん、うん、
で、しかもそれが、天津さんへ担任の先生からいじめられてるんじゃないかっていうところで、うん、まあ、お母さんが学校に文句を言いに行くっていうのが、パート1の話かなというところですよね。
うんうん、
でところがなんか学校はなんかその額面通りの対応しかしてくれなくて、全然誠意ある対応してくれないみたいな感じで。そしたらなんか子供は子供でなんかもう、どんどん荒れていくしみたいな。
そう、どんどんやばくなってくんだよな、なんか。
そう。
あの感じ苦しいですよね。
で、まあ最終的にはね、なんか担任の先生が、まあ、学校を辞職するみたいな話になって、
うん、
ある嵐の朝にね、まさに今日みたいな天気。
うん、そうだね。そうですね。
まあ、嵐の日に、まあ、息子がいきなりいなくなってしまうっていうところが、パート1の話ですね。
うん、うん、うん。
いや、ここすごかったですね。
私はね、上手だなって思いました。なんか、最初さ、その、階段の、走り抜ける音とか、
うんうん、
麦茶の音とかで、なんか結構、記号としての家族みたいな演出が多い中で、どんどんどんどん、その物語っぽいものが現実になって、現実の嫌な感じの、もやもや感。全貌がつかめないというか。
どこにでもいそうな親子関係っていうのがすごい実に巧みに描かれてたなと僕は思いまして。
うんうん。
本当になんか、お互いいい感じの親子だな、みたいな感じ。で、それがちょっとこうなんか、時系列が飛び飛びに演出としてされてて、
その
時系列が飛ぶたんびになんか不穏なことが起こっていくというかね。
うんうん。
で、あの時のね、ほんともう学校クソに見えましたよね。見ませんでした？学校の対応。マジこいつらクソだな、みたいな。
いや、もう、校長がいいよね、演技がやっぱり。
そう、まあまあ、でもまあ、メタ読みはね、しちゃうんでね。メタ読みはしちゃうと、うん、まあまあ何か真相があるんでしょっていうメタ読みはしつつも、ただ、目の前にあることだけ見ると、ほんまこいつらみたいなね。やっぱこう、
うん、
お母さん視点に立ってしまうというか。あれ本当に今小学生の子供を持つ親が見たらもう発狂しちゃうんじゃないかぐらい。
発狂、もどかしいよね本当に。なんかあの見てるときこっちの気持ちが、
あそこはこうなんかストレスをためるフェーズという、うん、そこら辺がすごかったなと思いましたね。
うん。
じゃあそこで描かれた怪物は何かといえば、うん、校長であり担任であり、
うん、
であとは少し自分の息子も怪物に見えてたんじゃないかなと思うんですよね。
うん。
よくわからないものとしてね。わかってあげたいんだけど、ちょっと完全にはわかってないかなぐらいの感じで。
確かにね。なんか全く叱らないなって思わなかったですか。全校生だったし。うん、なんかそのあたりちょっと変な匂いもするなっていう感じの。
匂いますね。
うん。匂わせだったような気がしますね。
まあでも。
確かに、うん。怪物っていうその見え方。お母さん視点の怪物、なんかやるせないな、今思い出しても映画のこと。
いや、そうだったですね。で、次はパート2、担任の先生視点っていうところで、はい、まあ、ちょっとざっくりね、あの話だけ言うと、
うんうんうん、
画面だけ見てると別になんか変な先生ってことは決してなくて、パート1ではマジこのクソ教師ぐらい描かれてた人が、まあそっちを見てみると、なんか、まあ、まあちょっと変わった趣味はあるけど、まあ別に普通というかね。
好青年でしたよね。
そうね。そう、ちょっと。
どっちかっていうと。
笑った顔が怖いとかね、そんぐらいのなんかこう、伏線は張られつつのっていうところ。で、まあ普通になんか生徒思いのいい先生なんだけど、なぜか、生徒思いのいい先生なんだけど、まあなぜか、ね、なんかお母さんからやっかみ受けてますみたいな感じで描かれてて、
うん、
学校でなんか問題があったらちゃんと仲裁するし、っていうところが、どんどんなんかこう、不可抗力で、だ他人の先生視点だと、よくわかんない母親のせいで、なんか自分がどんどん、なんか、立場が追いやられてるみたいな。
ねえ。
なってて、で、その結果、なんかこう、まあ、辞職まで追い込まれて、で、恋人には振られるし、マスコミに追われるし、みたいなね。
ギリギリまで言ってたもんね、本当に。だから。
だからその子供のこと、言ってることを真に受けても、なんか、なんかこいつら、なんで嘘つくんだろうみたいな、こうね、
うん。
何が起こってるんだろうみたいな、こうよくわかんないけど、自分が追い込まれてるんだだけはわかるという状態、
うん。
で、まあ、ちょっと今回のね、あの子役の子、まだそんなにその有名な子じゃないと思って、ちょっとあだ名を考えたんですけど、
一、
まあ、人はあのじゃんけん小僧にしましょう、じゃんけん小僧に。
じゃんけん小僧の子はどっちの子だっけ、あの背の高い方の子。
低い方。
低い方の子。あ、なるほど。
はい、でもう一人は、舘ひろしプロに入って所属の子なんで、舘ひろしにしましょう。はい、わかりやすく、ね、ちょ申し訳ないなって思いながら。で、まあ、なんか、その、じゃんけん小僧と舘ひろしの作文を読んだら、とある真相にを察して、
うん、
その舘ひろしに謝りたいと思って、こうね、舘ひろしがいじめ、ね、じゃんけん小僧いじめてるみたいな、
うんうんうん、
あ、ずっと勘違いしてましたみたいな感じで、謝りに行こうとしたら、いたのが、まあ、その嵐の日で。さっきね、舘ひろしがいなくなった安藤サクラと出会うみたいなところで、な話ですね。
そうね。そのシーンで、二人の秘密基地の中の窓をなんとか開けて、
うん
うん、土砂崩れに巻き込まれている秘密基地か、うん。で、生存確認をできるかできないかぐらいで、チャプターが終わるって感じでしたよね。
うん、そうですね。でこの担任の先生指定の時の、まあ、怪物は何かと言ったら、
うん、
まあ、校長怖かったね、あのシーンの。
どのシーンですか？
え、あの、謝罪会見するときっすよ。
あの、あなた守るのみたいなところ。
そうそうそう。いや、僕悪くないっすよ、みたいなこと言っても、そんなことは分かってると。ただ、分かってるよ、そんなことは、つって。あんたは学校を守るんだ、つってね。恐ろしくもあり、頼もしくもあり、みたいな。
うん、
ちょっと校長の胆力が透けて見えた瞬間ですよね。
いいですよね。あんたが学校を守るんだって、あの、押し付け方。多分最上級の押し付け方じゃないですかね。ね、
いやー、痺れるセリフなしでしたね。
痺れる。
今回校長の痺れるセリフいっぱいあったなっていう感じに。
そうね。いい感じですね。
で、まあ、まあ、校長はもちろんね、怪物に見えただろうし。
うん。
あとはその、まあ、母親もね、舘ひろしのお母さんも怪物に見えただろうし。
うん。
まあ、本当にモンスターペアレンツに見えただろうなって、担任してるんだと。
うんうん、
あと、まあ、その、舘ひろし自身もね、あの怪物に見えただろうなと。
うん、
なんか分かんない。そう、なんか いじめる子みたいな感じでね。まあ、パート2はこんな感じですかね。
そうですね。
で、まあ、ちょっとここで一応伏線として貼られてたのが、将来の夢という作文を書こうみたいなね。
うんうん。
感じが、まあ、ちょっと後々に。まあ、まあ、そんなことでは全部伏線なんだけど。そう、で、子供視点、まあ、パート3がね、まあちょっとこの、まあ一瞬校長視点が入るけど。
そうね。あとずっと子供だけの世界だったもんね。
そうね。そう。だから子供視点のまあ怪物はまあいろいろ多かったよなっていうところで。
乱反射って感じだよね、怪物。
だまあちょっと時計見てないからわかんないけど、ラスト1時間は子供視点だったのかなぐらいの感じかな。
うんうん。
また問題のパート3なんですけど、まあちょっと流れだけざっくり言うとね。まあ、真相が分かってくるパートというか、うん、まあ、今までその母親視点、他人の先生視点ではちょっと何だったんだろう、これっていうところが、まあ、徐々にこう明らかになってくるっていうところで、
うんうんうん、
まあ、その舘ひろしのね、悩みとして、俺は豚の脳だっていう話が、うん、で、なんかそれを他人の先生から言われて悲しいみたいなのが、
うんうん、
パート1では描かれてましたけど、あれ、なんで豚の脳って言ったか分かりました？
あれはだから、性的少数のことを言ってるっていうことですよね。それが、じゃんけん小僧のお父さんが、
中村獅童。
そう表現してたんだよね。豚の脳だっていうの
を。今回、じゃんけん小僧が性的マイノリティだというところで。うん、でそれをこう、まあ、封建的なお父さんの中村獅童が、うん、まあ、どうやらこう受け入れられてなくて、こいつは病気だと。こいつの頭は豚の脳だみたいな感じの表現をしてて。ということは、まあ、子供視点だと、まあ、性的マイノリティは豚の脳。ということは、僕も豚の脳なんじゃないかっていうところです
ね、うん。
で、ちょっとそれがね、CT スキャンでバレるのがすごい怖かったみたいな感じ。
ああ、そうか。CT スキャンはそうか。それがバレるのが怖かったのか。
そうそうそう。ほら、なんか、まあ、子供ってどこまでが現実で、こう、どこまでが、
うん、なるほどね。
なんか最近ね、なんかバナナ320本食べると死ぬみたいな、なんかそんな脳死の話とか
あり
ますね。面白いなとか思いましたけど。まあなんかそういうのあるじゃないですか。ほら、あの、
うん、
コーラ飲んだら骨が溶けるとかさ、あるじゃないですか。
うんうんうん、
まあそんぐらいの感じで、多分なんか CT ありましたでしょ。いや、まさに小学5年生ですよ。バナナ320本食べると死ぬ。
ああ、なるほどね。危ういね、小学5年生ってなんか、
そう、まあまあどこまでね、あのその常識かってところはまだ判断がつかないラインもあったりするとは思うんで、まあだからこのパート1でいろいろあれで言ってるように感じたのは、まあ、あと今回ね、そのじゃんけん小僧がね、あのいじめにあってたっていうとこっすよね。
うんうん
うん。まあそこら辺がだからそのうまく守れなかったときは多分家で荒れてたりとかね。
うん。
でそれがなんかこう安藤さくら心配みたいなねところとこつながる
な、うんうん、そうね、荒れ方はなんか多面的だったよね、その自分の性的少数に気づいて受け入れたくないっていうところだったり、その守れなかったっていう気持ちに背いてしまったっていうような、そういう荒れ方だったりで、
その CT スキャンの前にさ、車から飛び降りるシーンあったじゃないですか。
はいはいはい。
こうなんかトンネルで見つけて帰る途中に飛び降りたみたいな、
うん、
あれなんてか気づきました？
あれは会いに行こうとしてたんじゃないの、後ろ。
そう、それもあるけど、もう一個なんか匂わせがあって、
はいはい、
パート1では車の音で書き消されたセリフがあったじゃないですか。
ああ、お父さんみたいには
そうなれないっていうセリフ、
うんうん、
そのお父さんみたいにはなれないっていうセリフの後に安藤さくらさんが何て言ったかっていう覚えてます？
あ、なんかちょっと残酷っぽいこと、残酷かもっていうこと言ったよね。
そうそう、だから私はあんたがまあ普通に結婚してくれてみたいなところで、
うん、
もうそれはだからそのまあちょっとね、こううまく聞き取れなかったから、お父さんっていうワードを聞いてなんか相槌のように言ったことが子供してるとめちゃめちゃ残酷なことを言うやんみたいな。
死刑宣告じゃないけど、そうね、もうだからあの子の言う通り俺は幸せになれないって、そういう、
まあ、だから子供視点で描かれる、まあ、怪物とは何かって言ったら、同調圧力を含めた、まあ、他の子供たちっていうのも一つ入るだろうし、
うんうん、
じゃんけん小僧の父親こと中村獅童さんも入るだろうし、
うん、
多分話せば理解してくれそうだけど、普通を求める母親も怪物に見えただろうしっていう、
うんうん、
またそのなんかその性的マイノリティというそのもの自体ももしかしたらよく分かんなくて怪物に見えてたかも、
うん、
なんか途中でさ、ちょっと二人で抱き合った時にさ、
うん、
大丈夫、僕もたまにそうなるんだってセリフあったじゃないですか。
うんうん。
あれ意味わかりました？
あれは、本当に性的な表現のあれだったんじゃないですかね。
そうですね。まあ、ちょっと表現を変えましょうか。エレクトしてたっていうところですかね。
ゴールデンカムイ思い出したわ、なんか。
あ、確かにね。確かにね。またぎの谷垣さんこと。
そう
そうですね。あ、だからあれもなんか、ね、表現が匂わす表現だな
って。うん、ね。上手ですよね。
で、多分ね、ちょっとこれ僕も記憶が曖昧であれなんですけど、
はい、
あの将来の夢っていう作文があったじゃないですか。
うんうん。
栄太担任が気づいたところは、まあ、お互いの名前でこう、うん、縦読みじゃなく縦読みっていうか横読みで、まあ、表現してて、あ、この二人はちゃんとなんか喧嘩してたとかじゃなくて思い合ってたんだっていうところ。
仲良しなんだなっていうふうに気づいて、いろいろ合点がいったっていうことなんだよね、きっと。
で、その時のタイトル。作文のタイトルが、
あのあたりね、しっかり見えてないけど、
あのね、多分品種改良だったんじゃないかなと思って。
あ、そうだそうだ、そうですよ。
だから要はあれはなんかこう生まれ変わって今度は性的マイノリティじゃない何かになろうとしたっていう、うん、こうなんか匂わせなのかなみたいな感じですかね。
そうか、そういう話だったんだね、彼らの中では。嵐の中でなんだっけ、ビッグバン的な、
まあ、あのビッグクランチ理論ですかね。まあ、多分ビッグランチ理論って言ってたけど、まあ、その子供だからよく分かんなくてビッグランチって言ってたんだろうなみたいな感じですけど、
大人が言うまともになれなるんだみたいな、そういう
2
人の妄想の遊びだったのかもね。
だからまあほら、なんかずっと生まれ変わりの話とかしてたじゃないですか。お父さん生まれ変わったかなみたいなってところも、まあちょっと匂わせのところかな。
うんうん、
うんうん、じゃあちょっと結末の話しちゃいますか。
そうですね、チャプターもそうか。3の最後の最後。
あ、でもちょっとその前にちょっと校長の話してもいい？校長の話。
あ、そうね。あのシーンは、やっぱり印象的なシーンで、音楽室のシーン。
うん。まあ音楽室で校長と舘ひろしが吹奏楽器を吹いてみるみたいなシーンですよね。
うん。あのシーンは良かった。
校長的なシーンでしたよね。
いや、ね。なんか思い返してみればもう静かな絶頂。だったなっていう感じ。まあ、見てる最中もなんかそういう予感のある、決めの。
あそこね、すごかったね。あれもね、なんか、 霧島部活やめるってちょっと思い出したの。
あれもだから学生映画でやりたいけど、やれない。
そうね。
最高峰って感じじゃないですか。
ね、最高峰、最高峰でしたね。シーンシーンでしたね。そう。だからこう、何か直接言うわけじゃないけど、こう感じ取るものがあるシーンってすごいよね。
うん。うん。
だそれがさ、そのパート1でもパート2でも、音だけで表現入ってくるんですよね、あのシーンが。
うん。ボーっていう、ね。
そう。なんかどっかでなんか楽器の音が聞こえるっていうところが、まあ、パート3で実は、ね、あの校長と舘ひろしが、吹奏楽、吹奏楽器吹いてましたっていうシーンですけど。
いい、パート2で、瑛太先生がもう飛び降りる直前にやめたのって、やっぱりあの音の影響っていう感じだったんだよね。
う
ん
う
ん、
そうね。瑛太先生視点だとさ、
うん、
もちろんその音が鳴ったからそっちに注意を向けられたっていうのはあると思うんだけど、
うん、
こっからちょっと単なる推測ね。
うんうん、
音としてはさ、全然いい音じゃなかったじゃないですか、
うんうんうん。
全然いい音じゃなかったけど、その音はすごい力強く響いてたわけですよ。
うん、
それを聞いて、やっぱこう熱血先生の心情を察するに、あ、誰かが下手だけど一生懸命練習してるんだなっていうところで、飛び降りるのを立ち止まったんじゃないかなと僕は思いました。
うん、なるほどね。
そう。だからちょっと勇気をもらったというか。
うん、
誰かが今日も一生懸命練習してるっていう、なんかその前向きさ、下向きさ、こう、生きることというか、こう、人生に対する前向きな姿勢じゃないですか、一生懸命。
うんうんうん、
そこでちょっとこう心を、少し勇気をもらったんじゃないかなと僕は思いましたね。
なるほどね。
ね。で、あそこでなんか校長先生のセリフでさ、なんか幸せはなんか誰にでも得られるものが幸せであるべきみたいな話してませんでした？
してました。誰、一部の人間にしか手に入らないものは、うん、幸せではない、
うんうんうん、
みんなの誰にでも手に入るものが幸せだみたいなことを言ってましたよね。
そうそうそうそう。
いや、決めポーズだったよね。歌舞伎でいうあのカカンっていう感じの、
うんね、パタンタンのところで
バチバチに決まってかっこよかった。
あとこうさらっとね、お互いこう罪の告白をしたシーンでもあったじゃないですか、うん、あれも良かったね。
いや、いいシーン。あれでだからあの男の子も一応救われたというか、うん、自分を受け入れられる気持ちになったっていう。
そうね。そうそうそう。校長先生とのやりとりがあった後に、晴れやかな顔になって会いに行くわけですよ。じゃんけん小僧に。で、その夜に、あの、お母さんに、まあ、ちょっとありがとうを伝える日というかね。
うん。かわいそうじゃないよっていうね。そうそう。うん、よかったよね、それね。
っていうところから、まあ、ちょっとね、あの、最後の話をしていくと、
うん、
ちょっと二人で嵐の日に、トンネルを抜けた先にあった、こう捨てられた電車の
中で、秘密基地。
うん、基地で、まあ、嵐の中を過ごすんだけど、まあ、現実視点だと、まあ、土砂崩れに巻き込まれてしまったっていうところで、二人の視点だとそんな風にはなってないのよね。出発の合図が聞こえるみたいな感じで表現されてるというか。
うんうん、
で、ラストは、まあ、翌朝ね、そこから抜け出して、なんかまあ、参道を通るかのようにね、こんな感じ、地下を通って、ね、あの、生まれ変わったかなみたいな。いや、そんな生まれ変わるとかないよみたいな話で、こう、爽やかな光の中に消えていくみたいな感じですよね。
でも、あれは亡くなっていらっしゃるんでしょうね。と、私は思いました、なんか。
そうね。で、あれは、だからその、二つ取り方があって、あの、二人の頭の中での出来事とも取れるし、まあ、要はなんか死後の世界の象徴として描かれてるとも、両方とも取れるかなと思うんですよね。
そうね、感覚と世界観としても。
うん、まあ、死後と世界と何で取れるかっていうと、まあ、その、瑛太先生と、安藤桜お母さんが、全然夜が明ける前にね、二人を発見してるはずなので、
うん、
朝に子供二人で、脱出するっていうことはありえないというところから、まあ、論理的に考えるとね、とも考えるし、だから、ただあれは、なんか二人の精神の中での象徴的な、なんか出来事と捉えれば、まあ、死んでるかどうかは、まあ、観客のあなたへの、
うん。
判断に任せますよという捉え方もできるんじゃないかなと、うん。
そこまで時間は進んでないっていう感じでもあるよね、うん、確かに。
まあ、額面通り受け取ると、まあ、死後の世界とも言えるけど、まあ、なんかどっちとも受け取れるかなというところですか
ね。確かに、確かに。語りましたね。やっぱり、良かったですね。
だから、まあ、 正直その全体をのその構造を知った上でもう一回見るとパート1の発見があるんじゃないかと思うと思うん
ですよ。パート1発見多そうですね、確かに。
で、まあ初見のね、ちょっとここまで言ってあれだけど、初見の感想を言うと、その初見、匂わすねのところはやっぱこう、ずっと、じゃんけん構造が不穏な感じで出てくるんですよね。どのパートにも。
はいはいはい。
だからその、まあちょっと、映画に慣れてる人たちだったら、絶対これもじゃんけん構造が裏でなんかやってるよみたいな。
ああね。
はい、いじめの主犯はじゃんけん小僧かぐらいの感じの匂わせもあったじゃないですか。
そう、怪物やろうかみたいな感じね。邪悪の塊かみたいな。
そう。邪悪の怪物の正体だってこう、っていうね、ミスリードよ。
うん、あったね、それも。
ほんと、手の上で転がされましたね。
そうね。
だって、冒頭から出てくるじゃん。なんかヒューヒューヒューヒューってこう、なんか、
うん、最初のファーストカット
が音が鳴るやつで。で、まあ、途中でね、冒頭がね、火事のシーンから始まるけど、その火事も、
あいつ、まあ、火つけてるからな、あいつ。
じゃんけん小僧のせいだったんだって なるからね、うん、こいつは化け物だぜみたいなね、感じになるというかね。あと、ま、ちょっと死生観が変わってるよね。
ああ、変わってるね、独特。
諦めてるとも言えるし、達観してるとも言えるというかね、その、自分が人から、いじめられてるっていうところなんかこう受け入れてるところの恐ろしさは確かにあるなっていうところで、
いや、やい系の子だよね、ちょっとめくると、
うん、そう ね、
すごい
ね、
演技も怖かったもん途中、なんかちょっと
だからそのパート1で出てきた時のさ、こう安藤さくらお母さんと喋ってる時なんか不意になる、うん、になる感じとか怖くなかった
怖って、俺あれ毒飲ましてんじゃねえかと思ったの、水渡してる時
そうやべえなこいつみたいなねいやすごかったね。まあでもほら、ちゃんと僕らはね、怪物はいなかったってちゃんと予想してきてたじゃないですか。
まあね、そうあってんのは、なんか、もしかしたら本当にあの子が怪物説みたいな見方をもっとする要素とかもあるかもしれないね。
まあ、それはあるよね。まあ、分かってた上でやってる説は全然あると思うけど、もろもろ。
男の子もコントロールしてたみたいな、たちのことを、みたいな。
まあでもそこはちょっと、まあちょっと邪推な域に入るから。
確かに。そうね。
だからそこも予想通りね、最後、どんがらがしちゃうはしなかったなっていうところです。少なくとも演出上はないと思う。
ね、綺麗だったね。
だから完全に、ね、予想通りじゃないですか
予想通りではなかったけど。予想
通りだよね。
全然違うなと思いながら見てた、
いや、もう僕の中ではもう正解でしょ。母親、担任、子供視点で描かれる映画、正解じゃないですか、ここは。
まあまあ、確かにそうか。
でしょ、で、ね、子供が怪物かな、親が怪物かな、社会が怪物かなっていうところもちゃんと予想通りじゃないですか。
うんうん。
もう、実質100点と言ってもいいんじゃないですか。
3連続。3連続。
それで、間違ってるとこは多々あったんですけど、まあ、ちょっとね、合ってるとこもあったということで、まあ、正解にしてください。そうね。あとはね、高畑充希さん、いい感じでしたね。
いい感じだったね。
いいね。なんか、女って感じがしてよかった。
あいつって感じのね、よかった。
女のまた今度は信用しちゃダメよって言いながらまた今度って去っていく感じ最高じゃないですか、
うん、一回もガチっぽくなかったもんね、なんというか好きの感じ、軽々とっていう感じのね、
まあ、このなんか手のひらドリルの感じが最高でしたね
音楽はやっぱり綺麗だったよね。
そうね、そこはね、まあ言わずもがなっていうところですよ、うん、途中でなんかテンション高めな、テンション上がる曲が来るとすげえドキドキし始めるんですよ、僕。絶対これもなんか変なこと起こるやんっていう。
そうね。
絶対もうなんか楽しそうな音楽で悪いことやるやんみたいな感じでね。
音楽はそういう不安とか悲しいのにぴったりくっついてる演出だったね。
だまあ、切ない恋の話とも取れますよね、今回はね。
ああ、そうね。そうですね。
話題が、うん、まあ。ストレートではなかったのかもしれないけど、話としても
。うん、
あの、なしの中でここどういうことあったんだろうみたいなとこあります？
私はね、分からってないのが、うん、その先生がキャバクラに行ってるっていう噂の立ち方、
はい、あ
れが何だったのかよく分かんない。あの、うん、インスタライブみたいな、そういうの、
うんうん、
で出てきちゃった噂っていうことだったのかな。
ああ、まあ、いや、あれはね、僕もあの小学生の教育にちょっと携わるものとして分かるんですよ。
はいはい。
あることないことを冗談として言うんですよね。
ああ、なるほどね。それが本当になっちゃって
くっていう。僕も、ね、言われたことあるんで。で、それがなんか、こう、子供から大人になることに話が伝わることによって、で、大人から大人に話が伝わることによって、 なんかさも真実であるかのように、ルフしてしまう怖さというか、ね、
リアリティ度が増していくわけですね、ボンボンボンって。
だから別になんかそこに邪気はないじゃないですか。
うん。
邪気がないゆえの邪気みたいな感じですよ。
うん。なるほどね。うん。納得はいきましたよ、今の説明で。そういう、そっか、誰かが流したとかそういうことじゃないんだね。そういう自然発生してるっていうところ、こういうものがあるよっていうところの一つの匂わせというか。
だからその子供たちのさ、シーン見てるとさ、まあなんかちょっと辛いシーンもあるしさ、
うん、
あるけど、なんかもうすべてがなんか自分の記憶が想起されたりするして、ちょっとね、辛かったな、パート3は。いや、なんかこう、どこかで体験したような話というかね。
ああ、まあね。
全体的に。
うまいよね。
みんな、まあ、その物語の世界かもしれないし、自分の実体験かもしれないけど、まあ、どっかで見たことある、
うん、
シーンだと思うんですよね、小学生たちの。子供だけので描かれてるシーンっていうのは。うん、いや、だからリアリティがあったよね。あの、結局、何にも作用しない女の子が出てくるじゃないですか。
ね、なんか小説版とかで結構掘り下げられてそうな本人だよね。
あ、そうね。
ああいう子って、ね、
うん。
なんか結構悪い人は本当に、俺、指導さんもさ、
うん、
ちょっとダメな大人だったけど、
うん、
でも奥さんが、じゃこの子が治ったら奥さんが戻ってくるみたいなこと言ってて、うんあ、そういう闇方か、みたいな感じがして、ちょっとかわいそうだなと思っちゃったところもありますね。
最後、てか、最後のさ、5分間くらいって、なんか、マジやべえシーンだなと思って、なんか、もう、なんかね、演出としてはさ、みんな嵐の中外にいたじゃん。
うんうん、うん。
ちょっとこう、生死不明感もちょっと匂わせてくる感じがあったなとか思ったから。ね、あの、じゃんけん小僧のお父さんこと中村獅童は、なんかあの、嵐の中、酔っ払ってる。倒れてるみたいな感じのね。そう。なんかまあ、彼も子供視点だと、まあ、怪物だけど、まあ、他の視点だとね、怪物じゃなくなるってことは、まあ、十分推測はできるかなと思います。
うん。感じさせるよね、この映画だと。
そうだったっすね。
いや、でも盛り上がったなって気がしますね、今、この語りが。
じゃあ、ちょっとまとめますね、そろそろ。まとめましょうか。
そうですね。
じゃあ、おすすめはね、どういう人におすすめかっていうのをさっき聞いたと思うんですけど、まあ、ここを見てくれっていうところで言うと、まあ、現状、日本映画のやっぱ最高峰の一つだと思うんですよね。
うん。
演出にしても、演技にしても、脚本にしてもっていうところで、何か、明確なメッセージを投げかけるような作品ではないけれども、まあ、ここもね、予想編で言ったようになんかこう、怒ってることを見てくれ、みたいなね、感じだと思うんですけど。
うん、う
ん。パート1で謎だった部分が、パート2で描かれて。
うん。
パート2で謎だった部分がパート3で描かれてっていうところで、こう、なんかそれぞれのパートにこう、これどういうことなんだろうみたいな、こうなんか、まあ、それとわかるね、謎部分を残して いってるっていうのが、すごく映画に引き込まれるというか。
うん。
正直僕、開始1時間ぐらいでちょっとお手洗い行きたくなったんですよ。
おお。
でも、これ一瞬でも見逃したらやべえなと思って、最後まで我慢したんですよね。
偉、うん、い。
っていうぐらい、なんか、先の展開が気になるし、描かれるスピードが別に、テンポがいい作品ではないとは思うんですけど、
うん、
この先どうなるんだろうってすごく興味深く最後まで見れた作品だなと思いました、
ね。そうね、そうだったね。引っ張られる作品でもあったね。静かなのに。
うん、これなんかね、真相を分かった上でもう一回見て全然面白いと思うんで、
うん、
まあ、見ずにね、ここまで聞いた方こそ、もう一回見たら楽しめるんじゃないかなと思う作品ですね。
確かに。
なしからどうですか？
私は、最後振り返って、そして、ヨシさんの話を聞いて、最初、脚本賞を取ったの、まあそうでもないかも、みたいなことも言ってましたけど、振り返って、ここがポイント、ここがいいところって考えると、やっぱり脚本なのかもって思いましたね。音楽室の絶頂を頂点とした三つのなんか山、連なる山のふもとみたいな感じで、そういう綺麗な構造物としての脚本が浮き上がってくる。で、それをやっぱり何回も楽しめるっていう部分もあるし、感じさせる部分。難しいですよね。でもなんか一言でここがすごいいい映画
と
は言いず難しいなっていうところはあって。
それこそ重厚なヒューマンドラマと言えるんじゃないですか、それこそ。
うん。
と常々ね、僕が言ってるあの、人間は多面的だっていうところがまさに描かれた作品なんじゃないですか。
いや、そうね。よくやるよなと思わない。なんかこういうエンタメじゃなくてさ、こういう作品を作るっていうのは。
すごい、本当に。もっとね、まあ、言い方よくないけど、そのキャラクターを単純にした方がさ、わかりやすいじゃん、うん。見てる人もそうだし、演出する方もさ。
うん。
これをね、ただ、そういう意味では僕はもう大好物です。人間って、そんな一面的じゃないし、単純じゃないよねっていうところを映像化するって本当にすごいと思う。
そうね。
というわけで、本当に脱帽の作品でしたというところですかね。
面白かったです。
はい。まあ、ここまでね、絶賛する映画はそんなに多くないと思うんで、ちょっと今年、確実にトップ5、トップ3には入る映画だと思うんで、ぜひ映画館で見るのがおすすめですというところですかね。
そうね。そうですね。もうあんまり入ってなかったんだよな。
まあ、まだ、それはさ、今日さ、雨だったし。
まあ、確かに最悪のコンディションの初日だった。
マジ最悪のコンディションだと思うよ。じゃあひょろっと映画館寄って帰るかとはならない日というかね。まあ明日からね、入ってくれることを祈りつつというところで。
そうですね。
まあ大丈夫でしょう。わからんけど、王様のブランチでやるでしょう。はい。というわけで、はい、面白い作品ありがとうございました。制作、まあ、監督、是枝監督含め、制作に関わった全ての人に、ありがとうございましたというところですかね。
はい。
はい。
ありがとうございます。
というわけで、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。